宇部と
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界一周とロングトレイの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。配信は毎週土曜日20時となっております。本日7月1日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月ですね。
7月ですね。
あ、暑いんやな。撮ってるのはまだ6月の下旬なんですけど、
はいはい、
去年8月1ヶ月間歩き続けたって考えられへんよね。もう自殺行為よね。
そうね。実際めっちゃ暑かったよね。
いやめちゃくちゃ暑かった。ロード歩きとかほんまにもう危険やったね。まあ、アルプスとかね、上の方行ったら涼しかったりしたけど、
やっぱりきつかったなって感じ。
いやもう歩いてられへんかったもん。その一番のピークタイム、1時から2時ぐらい、あの2時間外歩いてきたら誰もおらへんかったしさ。
そうだね。
で周り車ビンビン通って、あらなんか涼しいんやろなとか思いながらずーっと歩いてさ。
あの人歩いてるやん。どっから歩いてんだろうね。
そうで、道の駅で休憩しようと思ってさ、道の駅行ったらそこめっちゃ開放的な道の駅でさ、クーラーの何冷たい冷気が外にバンバン逃げていくんよ。
うん、
マジかって思いながら、もう自販機で水がぶ飲みして早く涼しくなれみたいなこと思いながら、でも、ね、その日にこの辺まで行っときたいっていうのがあったから、その辺の葛藤やったよね。
そんな人見たらさ、なんで歩くんですかって言いたくなる
よね。なるよな、僕も自分に聞きたいもん。
いや、思うよな。
思うよな。それこそ、ね、アリゾナだってゆうちゃんの時暑かったでしょ。
いや、暑かったよ。
いや、僕も暑い日もあったもんね、サボテンの中さ。うん、まあ、ゆうちゃんの時よりまだ整備されてたやろうけど、こっちはね。
そう
ね、まだ人は多少いたけど。で歩いてんですかって聞かれていいよ、あれは。
聞かれるよ、ね、
聞かれても仕方ない。
はい、この収録、
うん、
あの前回のね、たやすの収録を1時間ぐらいしたじゃないですか。
はい、はいはい、しましたね。
あのかれこれもう2時間半電話してるんですよ。空白の1時間半がね。
あ、ちょっとね、メール来てるんですけど、
あ、はいはい、
いつちょっとたやすくん絡みのメールちょうど来たんで読みましょうか。
はい
はい、
ちょうど
ちょうどね、そうなんよ。ラジオネーム何もないんですけど、これ前回話したかったな。タイトルがですね、たやすのいびきの直し方というメールが来てます。伊藤大輔さんからでございます。
もう大ちゃん、
大ちゃんから。はい、雄一郎さん、清田さん、ご無沙汰しております。いつも配信楽しみにしています。はい、ありがとう。
ありがとうございます。
ゆうさん、ゆうさんって言ってる。
ゆうさん、ゆうさん言われたことない。
もうすぐブルーベリー農園もプレオープンですね。残念ながらその時アメリカにおりますので伺うことはできませんが、僕の心はいつもブルーベリー中です。僕を摘み取るような気持ちで優しく収穫してあげてください。
すごいタイミングに届きました。
、はい、さて先日のたやす&あゆみちゃん会聞かせてもらいました。たやす氏のお悩み相談の際、番組の方で出た解決法が耳栓とのことでしたが、そちらに異論を唱えたくメールいたしました。
おお、はいはいはい。
以前まさる、たやす、私で宇部さんのお宅に宿泊した際、僕は耳栓をして寝ていましたが、襖の向こう側にいるはずの彼の幹がにうなされました。耳栓をしていなければ諦めがつきますが、耳栓をしていなくても全く効果ないほどの音量ですので、なぜ耳栓をしているのになんで僕ばっかり苦しまなあかんねんと、耳栓をすることで怒りが倍増したように感じました。そこで僕からたやす氏へ提案です。座ったまま寝るというのはいかがでしょうか。先日ペグでトークイベントさせていただいたんですが、最前列に座っていた彼が、 開始5分で安眠されておりました。
ええ
ー、それもなんとしず、なんともなんとも静かにです、もしかしたら座っていた喉の軌道が変わりいびきがならないのではと思った次第です。座ったまま眠ることができれば山旅へ行ってもマットレスもいりませんよね。はい、有名です。ぜひ検討していただきたいです。よろしくお願いしますとのことです。
もうすごいアンサーが届きましたね。
あのね、たやすくんちょっとあの大ちゃんの話がどうこうというか単純に寝てなかったんよねこの日。
ああ歩いてないです
。そうそうそう、まあいろいろあってね、あのその後ハイカナイトも参加してくれたけど、まあ一旦みんなが終電とかで帰ってからなんかあの普通に寝てたよね端っこで、
うん、
まあとても疲れたと思うんですけど。
でもそんな疲れててもいびきかかないっていうのはやっぱ座って寝る効果は
あるんかもな。
いや俺今年一番笑ったかもしれない。めっちゃ面白かったな。なるほどって思うんだよ。
これいいよな。耳栓をしていなければ諦めがつきますが、耳栓をしていっても全く効果ないほどの音量ですのでなぜ耳栓をしてるの、なんで僕ばかり苦しまなあかんねんと耳栓をすることで怒りが倍増したように感じました。
するな、確かに策を講じてるの
よ。まあでもないよりかは確かにそうやな。
確かに
前回の前々回か解決法をね、あのたやすオリジナル耳栓をみんなに配るっていう案で
余計イラつく。
いやでもあの時も話したけどマジでなんていう仕方ないよな。
そう
いびきって、
うん、あの後俺反省文たやすに送っちゃうもん。
ごめんなさいって
、うん、失礼なことを言ったかもしれません。結局全部あの切らずにね、あの入ってマサルにもね、あのちょっと嫌だったから切るかもしれない
連絡来たけど、そうね、
うん、そのままあれあそこ切ったら全然話がつかなくなっちゃうから。ダメだな
と。うん、まあちょっとたやすくんちょっと大ちゃんからこういう意見が来てるんで一応伝えておきます。
はい、
はいはい、ではでは、ね、告知いつもと一緒ですけど、僕が個人でやってるポッドキャスト地図にない道でですね、藍農家の直くんと僕で、藍染め×ハイキングで使えるもののプロダクトの、作る過程をお話しているハイカーウェブという企画を期間限定配信やっておりますので、興味ある方は聞いてください。
はい、
おい、
そして本日からですね、
おお、
そうブルーベリー農園がプレオープンとなっております。
はい、
7月1日から、8月19日土曜日までの、うん、営業となっております。営業の曜日が、水曜日、土曜日、日曜日となっております。
はい、
こちらは、クラウドファンディングで支援されたプレオープンの招待券、うん、プレオープンの招待に支援してくださった方限定となっておりますので、うん、
はい、
該当される方は、メッセージを上の方までお願いします。
はい、
はい、
ではでは、ちょっとね、6月たやすくんが出てくれたり、あゆみちゃんも出てくれたり、プレオープンの詳細話したり、いろいろバタバタとした6月だと思うので、
はいはい、
7月は、次週ですかね、
うん、
プロジェクト PPP7 月号をお届けするとしまして、
はい、
ちょっとまだ日程を確定しないので、もしかしたら翌々週になるかもしれないですけど、7月の1日は箸休めの回としましょうよ。
うん、
はい、
そうですね。
ちょっと今回ね、はい、僕たちが、僕、まあ、ゆうちゃんもかな、いろいろこう忙しくなってきた中での時間の使い方とか、まあ、時間とかお金とか、そんなこともストレスとか、そんな話をゆるゆる話していこうかなと思います。
はい、
はい、
いいですね。
うん、それでは、世界のあり方スタートでーす。はい、では本編です。はい、時間が結構出てきますね。時間の使い方、時間とお金とストレス、最近どうですか。はい、相変わらず忙しくしてますか。
相変わらずそうですね、やることをホワイトボードに書き出して、
うん、
それをうまいことパズルを合わせて消化していくような日々となっております。
うんうん、うん、そうよね、まあプレオープンもね始まるから、それでね、あの普段やってなかったことが入ってくるからね。 何にどう時間を使うかとかは考えることになるんじゃないかな。
そうね、でやることやらないことを分けてる感じはするよね。
うん、そうやな。僕もホワイトボード買おうかな、家の中に。
いやめっちゃいいっすよ。やっぱ自分の考えてることが、
うん、
スマホでも結構リマインダーとか使ってるんですよ。リマインダー、
うん、
なんか気になることをメモしておくようなメモを使ってるんですけど、
うん、
やっぱホワイトボードって可視化されるじゃん、
うんうんうんうん、
スマホの中の動作が1個2個とかを押さないと見えないものが、
うん、
なんかふとした時に見れるっていうのはすごく大事な気がします。
そうよね、そうよね。
ね、消せるし、
うん、今日一日やることみたいなのがパッとね、自分で計画したところが見えるのはいいよな。なんだかんだね、あれもこれもしなあかんなが、今日じゃなくてもいいやっていう案件があるとさ、やっぱなんか久しぶりになんか自分だけの時間っていうのを取るときに、それをやろうっていう気にさせるのがすごい大変ですね。でまあ、僕がこのね時間の使い方っていう話しようやって言った、まあ、理由をね、うん、話すとですね、
はいはい、
うん、まあペグがオープンして、1年半ほど経つんかな、もうちょっとで。
ああ、いいっすね。
そう、
はいはい、
でまあ3月4月アリゾナに行ってたので、この2ヶ月分のいろいろね会社の施設の、まあ、仕事、うん、まあこれってものがないっちゃないねんけど、まあいろいろまた新しいことも始まりつつ、
うん、
で、6月の9日から曲がりで、スパイスカレー、薬膳カレーが始まったりとか、
はいはい、
うん、でもちろん店の営業は木金土基本的に開けてるんで、その夜の時間は固定じゃないですか、
うん、
でだいたい帰るのって家に着くのは2時台とかなのね。
いや大変だな。
まあ毎日やったらきついけど、まあ楽しいしね、全然その、
うん、
ああいうこういうペグっていう店ができてから人のつながりもたくさんできたし、ほ
ん
とここ 1、2年ぐらいかなの人の出会いってすごいこうビッグウェーブが来るというかさ、
はいはい、
うん、今までこうつながってきた関係性の人たちの数のすごい何倍もの濃密な人たちとの出会いがたくさんあって、
うん、
すごいね幸せやなと思うんやけど、
うん、
でも関係する人たちが増えれば増えるほど、やっぱ会える一人にかけれる時間とか、自分一人しかいないからさ、やっぱ予定がどんどん入ってくるわけよね、
うん、はいはい、
それが直くんとやってる今ね、ハイカーウェーブってことやってたりとか、うん、あとはそうね、まあ今月で言うとプレオープンのことも気にしたいなと思うし、
うん、
で、
あとは
そのポッドキャストの収録ももちろんあったり、で今アリゾナのフォトブックがそろそろ完成するかなっていう時期なんですけど、
うん、
そんなんもやっぱり一日でね書き切れるわけじゃないから、1ヶ月ぐらいずっとこう時間ある時に書き進めてきてたりとか、
うん、
そんな中でもちろん全部ね僕の入れてる予定って、まあそんな予定入れてないわっていうのは入れてないから、全部が
そうね、
そう、
うん、
うん、楽しいと思って行きたいと思って予定入れてんねんけど、
うん、
それがなんか本来というか、僕はまあ、うん、会社員をしてた頃として休みの日にそういう予定が入るわけやん、
うん、
そしたら来月のこの予定楽しみやなって言ってそう過ごせるけど、そういう楽しみやと思えるようなレベルの予定しか入ってないんやけど、全部なんかこう明日何あるんやったっけなとか、なんかこうちょっとねこなしてしまってる感もあって、
うん、
まあそれミートラジオでね佐野さんとも話したんやけど、
うん、
うん、だからそのこうどういう風に自分の24時間っていう時間を使うのかっていうのがね、ちょっと今は僕に課せられてる課題な気がするんだよね。そう、まああとねこのもう一個挙げて時間とお金とストレスみたいな話だけど、まあ、別にお金なくて困ってるっていう感じじゃないけど、うん、でも遊びの部分が結構多かったり、遊びからの仕事になったりもしたり、うん、まあ、ハイキングのことだったりするとさ、うん、
はいはい、
あるやんか、 なんかまあ前も結構前に出てくれたレオ君、フォトグラファーのねレオ君ともよく話して、まあ、やっぱ遊び上手が仕事上手だよねっていう、まあ、彼のスタンスはすごい僕も見本にさせてもらってて、やっぱそういうアウトドアとかのフィールドで遊べば遊ぶほど人とつながれて、なんかこんなことできんじゃないかっていう広がりがあるのすごいわかるんやけど、まあ、実際にお金だけを見るならあのペグの営業を営業日もっと増やせばいいだけなんよ、あのそれがね単純に倍の営業日にしたら倍人のお金が、収入としてあるかというとそれは違うけど、まあ、単純に営業日でも違うと思うよ。だからその週末に固め
て、曜日によっても違うか、
多分週末にかしか開けてないっていうのをみんな認識してくれてるからその日に足を運んでくれてる感もあると。あ、
そうなん、
でもまあやっぱ一般的なお店やったらね週に1回休みとか、まあ、バイトとかいたら、
あ、確かに 毎日開けてれば倍になるかって言ったら違うか、
違うと思う。でもまあ新規の人とかが来やすいのはやっぱりいつ行っても空いてるお店にするべきや、そしてそういう新しい人の流れもあったりするから、まあバーを本職にしてる人はそうするよね。
はいはいはい、
でもまあ、そういう風にしたいと思わないから毎日夜型のね、生活って結構続かないし、なんか一個のことずっとやり続けるのがあんまり得意じゃないから、なんか、いろんなこう1週間の中でもいろんなこう変化があるのね、そんな中でやっぱ遊びに行くから店を閉めるっていう風に見える形もあるし、今度じゃない、もう終わったかな、7月に、7月じゃない、6月の最後の、土日で、福井のちょっとハイキングコミュニティというか、まあ、そういう人たちと白山に行こうよって企画があって、ってなったら土日をその日に当てるとなると土曜日の営業はできなくなるやん、でもそこに行って仕事するかっていうとそうじゃないし、まあ、時間かけて交通費かけてそこで人と知り合うっていうことしか、まあ表面的には見えてないけど、その先何かあるから行ってるわけでもないし、なんかその辺のバランスが、まあ、今んとこ別に生活ができひんってわけじゃないけど、なんかそのね、その辺のバランスよね。
そうね、
で誰とないってさ2ヶ月お金まあ使う一方や、物価も上がってるしさ、そんなんもあっていろいろまあ考えることがあるよね。どういう時間を使っていくのって。
で時間が足りないみたい
なね。どうですか。
なんかね、最近ね、本読んでるんですよ。
何の本？
それこそあのラジオじゃないと届かない。
まだ開けてない。
いやでもあれはまあ読まなくてもいいかもしれない。でもよいしょよいしょでまだいいことすごく書いてあるので、ただ長いっすね。
そうね、分厚いもんね。
じゃなくてまあ何冊か読んでるんですけど、君は誰と生きるかっていう本が、この間 本屋さんいたんですよね。でアマゾンじゃなくてちょっと書店でちょっと直感で買いたくなったんで買ってみて、でなんか君は誰と生きるかっていうとなんかパートナーと生きるみたいな感じのニュアンスかなと思って、最近僕の中でこういうのあれなんですよね、大事にしようかなと思ってるんで手に取ってみたんですけど、でもなんかそうじゃないくて、なんかなんだろうな、人脈を作るっていうようなことが今主流になってるっていうか、新しい人のつながりを増やしていくことがこれから大事だっていうような感覚あるけど、そうじゃないよねっていう、君は誰と生きるかっていう中にもっと身近な人を大切にすることが、その遠くの人を大切にする一歩だという感覚を教えてくれてる本なんですよ。なんかそのプールを25メートル泳ぐのに、25メートルを泳げた自分を想像するよりも、まずその1メートル泳げるっていうところから始めないと、その25メートルにはいかないわけじゃないですか。だからその今自分で言ったらその家族もそうだし、一緒に働いてくれてるパートさん、今一緒に まあ、ラジオを撮ってるマサルのこともそうだし、なんかより身近な人を大切に思うとか、それがなんだろう、遠くの人をつながる機会、つながる、なんだ、例えば宮下さんもそうかもしれないけど、より遠くの人たちとのつながりを大事にできるのかは、より近くの人との関係を大事にすることが大事だよねっていうような話だったんですよ。
なるほどね。
でマサルの場合で言ったら、まあ、家族もそうだし、それこそ常連のお客さんとかもそうかもしれないけど、なんかその時間の使い方でより、そのなんだ、そういうイベントとか、そういうなんだろう、フェスとか、新しい交友関係を広げよう広げようっていうところばっかり目がいくよりも、もっと身近なところをまずはっていうか、とりあえず、まあ、一番に考えておくっていうのがなんか大事だよねみたいな話をしていて、なんかそう、なんかそのマサルと佐野さんの話を聞いててさ、佐野さんはなんだろうな、あのマサルがどんどん新しい人と出会っていく中で、なんかなんだろうな、そのステージに一緒の人とつるむようになるってよく言うじゃん。昔の人と友達関係が終わって新しい人とつながっていくっていう、で自分が次のステージじゃないけど、どんどんその新しい成長していく人と成長しない人みたいな、で佐野さんがなんかその自分は会社員でラジオやってるけど、キヨちゃんはなんかもっと本当は自分じゃなくて、もっとこのラジオ終わって他のところに行ってもいいんじゃないのみたいな感じのニュアンスで話したと思うんだ
けど、
でもマサルはそうじゃないよねっていう話をしていて、でまさにこの本にも書いてあるような、自分が元の大事にしてある部分っていうか、根底にこことのつながりを大事にしてることが、自分がよりなんか他の人たちを大事にできる関係性っていうか、そこをおろそかにして、なんか他の遠くの人たちとのつながりを大事にするようになったら、多分違うんだろうなっていうのが、なんか僕はあの佐野さんとの配信、ラジオを聞いてて、ちょっとこの本とちょうど読んでるタイミング
が同じだ
った
。なるほどね、
なるほどねって思いました。
なんかそのさ、近い人遠い人をさ、それは物理的な距離じゃないやん。
あ、そうね、
心の距離なわけやん、
てか、まだ出会ってない、
ああなるほど、
人
を遠いと捉えてるの
かな、遠いという表現、すごい人とかっていうのも遠い人になるかもしれない、出会いたい遠い人でも、
じゃあそのさ、近くにいる人たちがめちゃくちゃ増えた場合、誰を大事にしたらいいのかって言ってどうなんだろうね。
近くにいる人たちが
どうお考えですか。
どうお考えですか。
なんか多分その出会ってくれた人、お店に来てくれたりとか、なんか人の紹介でたまたまなんか場所に行ったらそのイベントで知り合ったとか、まあそれこそ尚くんとかそうや、宮下さんのイベント良さのでって言って行った時に、ベンさんが尚くんに話しかけてて、で僕はその時は話できなかったけど、後日尚くんがエグに来てくれて、そこからすごいいろんな話をして、距離が近くなっていったと僕は感じてるのね。まあ一例としてそれを挙げるとするなら、そういう人たちっていっぱいいるやん。で特にまあお店をやってたらそこに足を運んでくれたりとか、大阪来たから寄ったよとかっていう人たちって、まあその優劣はつけたくないのよね。だからそこがやっぱ店やってるとさ、いろんな人を毎日営業してれば会っていくし、もちろんなんか遠方からポッドキャスト聞いてますって言って来てくれて、まあ一回きりの人もいるし、インスタフォローしてますみたいな人もいたりするんだけど、まあやっぱお互いのこう背景が見えたり、その人となりが見えてくるってやっぱ何度も会って行ってこそやん。だからその一回しか来てない人がどうとかじゃないんやけど、関係性が近くなるのってやっぱりその時間じゃないよねとは言うけど、何回も会いたいと思うから時間がかかるわけで、だからより密な関係になっていくわけやん。 っていうのをこう僕は店に立ってると自分から営業中は出ていけないから町の仕事なわけよね。
はいはい、
うん、でそこにみんな、ね、足を運んで遠方から来てくれたりとか、うん、してくれる人がいてると本当にありがたいなと思うよ。わざわざさ、
うん、
どこでお酒飲んでもいいのにわざわざここの場所にペグに来てくれてるっていうのはすごい嬉しいし、でそこでお酒飲んでくれて、うん、まあ、それが僕の収入になってるわけやんか。
はいはい、
うん、それはすごいね、うん、嬉しいなと思うから、そこの人たちにこう優劣はつけれないのよね。でもそういう人たちがこういろんな関係が増えていくからこそ自分の時間というか自分の24時間という時間に予定が入っていくと、やばい、なんかいろいろバタバタしてんなみたいななっちゃって。
いやでも大事に思うのは思えるじゃん、うん、
思えるね。
でそれを実際にその人のために時間を取るっていうのが、
うん、
全部取ってたらキリなくなっちゃうわけじゃん、
うんうん、
だそれを無理っていうか今回はパスしますって言える関係性であれば別にその関係がなくなっちゃうわけではないから、
うんうんうん、
いいのかなとは思うんだよね、
うん、
だからその今回プレーオープンをするって言った時にマサルが、うん、いやちょっと全然スケジュール合わなくて無理だって言ってうちらの関係がなくなるわけじゃないじゃん、
うんうん、
もちろんそれに合わせて来てくれるって気持ちも嬉しいし、うん、俺もその来てくれてすごく嬉しい気持ちもあるけど、じゃあ本当に今、うん、自分の仕事が忙しくてとか、
うん、
自分の、まあ、プライベートのことが忙しくて難しいってなれば、
うん、
いや全然いいよってなるし、
うんうん、
それはやっぱり自分の時間を大切に、一番に自分の時間を大切にしながら周りの人との関係性を作っていける気がするんだよね、
うん、
ただまあそれは実際に行く機会がすごく、
うん、
フットワーク的にね、
うんうん、
多いから負担、うん、になってるだけで、それをちょっと今回はパスしますって言えれば別にそこの関係性はなくなっちゃうわけじゃないし、
そうね、そうね、
自分の時間も大事にできる気がするけど、
ね、うん、そうやな。なんかでも今まあざっとスケジュールとか見てみたらさ、まあ8月のイベントとかそんなんてまあ多分8月もしかしたらもう全部店、ね、週末開けれないかもなってなったりしてそうなのね。
はいはい、
うん、でそのスケジュールってまあレグのお客さんが、アマトミトレイルから新越トレイルまで全部つないで今年歩くんですっていうのを言ってて、何ヶ月か前にね。で、うん、まあ、アマトミトレイルって僕もレオ君と撮影で一緒に行かしてもらった、うん、まあ思いは入ってるトレイルやから歩いてくれる人増えたらいいなと思って、じゃあそれが8月の11から、山の日かな、この日がから12、うん、13が土日で、まあ、月曜日さえあのいた会社勤めの人も休めば、まあ、3泊4日で歩けんじゃねえかと思って、
うん、
でその人が、まあ、ペグの常連さんよ、うん、が歩きに行くのなんか一緒に行けたら楽しいねって話からその、
うん、
まあ、ペグのハイキングツアーとして今立ち上がってるのね、
うん、
ってなったら、まあ、その日は金土日、まあ、木曜から動くからその週は店開けないや、
うん、
で19、20、次の週も佐野さんをハイクに連れて行こうぜって企画が MeToo で立ち上がったから、それも楽しいやし、うん、じゃあ行こう行こうってなって、うん、で、26、27、最後の週も名古屋でイベントさせてもらうって話で、まあ、それも人のつながりで、うん、話すのわけだけど、うん、その遠い人じゃないのね、そのイベントが行われる原因、うん、きっかけ、
うん、
なんかその同じ人と何回も何回も会ってるわけじゃなくて、毎回こう結構違う人違う場所に行ってるから、なんかその今回はパスですっていう感じではないんよな別に。
あ、そっか、
うん、
いやでも自分だったらその8月に
4
日間のイベントがドーンって入ってたら、
うん、
その佐野さんとのハイキングの企画とか、
うん、
そのイベントのやつとか
が、うん、
ちょっとタイトになるんだったら、
うん、
しないっていう選択をするかもしれない。
そうやな。でもなんか佐野さんのハイキングのあれはやっぱ多分今この熱があるうちじゃないと佐野さんを連れていけないような空気感もあったり、はい、全然前向きなよね。でまあ、
いやだからそれは多分マサルの選択の
仕方で、そうやな、そうやな、
人それぞれ、
うんうん、
そこに土日が空いてるから入れるっていう人と、
うん、
ここの土日は予定を入れないっていう人の、
うん、
感覚の違いでしかない。だもちろん全然違う内容だし、
うん、
あやったら楽しいだろうなとかって思うけど、
うん、
マサルの今のスケジューリングの入れ方からすれば、
うん、
そこはあここにうまいこと入るっていう感覚だろうけど、うんうんうん、多分自分のその仕事の仕方とか、まあ脳関係だったら全然違うかもしれないけど、うん、忙しい中でこの週に1個作ったらあとはどんないいなんか話面白い話だとしても多分しないっていう、うん、まあ、本当にそれはあれだ個人的な考え
で
しちゃうかな、
うんうん、
かな。
そうやな、うん、すごいね、わかるね、その感覚も、
うん、で今多分マサルみたいな人が多分、
うん、
いい人生っていうか、
ん
よりマサルみたいなそのフットワーク軽く、
うん、
その予定を入れていける人の方が、
うん、
いいよねっていうニュアンスはすごくある気がするんだよ
ね。世の中の流れでね、
世の中の流れ的にフットワーク軽いとか、
うん、
新しいことにどんどん積極的に取り組んでるとか、
うん、
でもやっぱり多分俺はそこよりも自分の軸とか自分の時間じゃないけど、
うん、
ペースを乱されたくない
とか、うんうんうんうん、
結構あんのよ、
はいはいはい、
そうだからそれは本当に人それぞれで、
うん、
やっぱりこの1年間というか半年間の経験とかいろんなことを含めても、
うん、
やっぱり自分よりも勝るの方がなんかいろんなこと経験してきてるんだろうなみたいな目では見てるし、
なるほどね、
そのアリゾナトレイル歩いたりとか、
うん、
本当の同じ1ヶ月なのに、
うん、
別にじゃあ自分がダメなのかと思うとそうではない、全然思ってないけど、
うん、
あでもいろんな経験をしてるっていう面ではマサルよりも長けてる人っていないだろうなみたいな感覚もあるし、
うんうん、
本当にそれは、うん、すごいことだと思うけど、でも自分がそれがちょっとトゥーマッチだなと思ってるんだったら、
うん、
どこかでセーブするのも一つかなとかって
思っちゃう。そうよね、なんかコロナが、まあ、明けて海外にも行けるようになって、まあ、その、ペグをやる前の、まあ、CDT までの期間ってやっぱアルバイトしてたりとかしたから、もうシフトが完全に決まるし、その時まあゲストハウスに住んでたから、うん、そこに遊びに来てくれる友達とかいたけど、なんかそれが今自分でスケジュールはほとんど決めれるわけやん。
はいはい。
だからそれで、うん、なんかいろいろこうコロナ禍で動けなかった人たちが動き出して、でペグっていう場所もできて、うん、なんかそれがすごいこうアクセルガンって踏んでる感じだよね。
うん、
でなんかそのすごいここの2年ぐらいで自分も経験値も上げてもらえたなと思うし、
うん、
なんかこの2年間がなかったらまた違う人生やったやろなと思うぐらい大きな2年間やったと思うよ、
うん
よ、うん、なんか今確かに過密スケジュールになってるけど、なんかこれもなんか今踏んでるっていう感覚もちょっとあんのよね、ちょっとは、
うん
うん、でもそれが実際どこまで自分がこう保てるのかっていうラインを探してる感もあったりするし、でそれがこれちょっとここまでってしんどいんやなっていうのも今この月結構きつかったなとかっていうのを自分で肌感覚でわかるから、なんかそんなんを今年ぐらいまでそんな感じでいてんのかなっていう気はする。うん、
なるほど、
なんか成長させてるというか
負荷をかけて
る、うん、っていうような感覚もあるっちゃうんだよね。
うん、
うん、だからそれでこの2年間でやっぱこういろいろ成長っていう言葉で表していいか分かんないけど、できることもたくさん増えたと思うし、うん、逆にこうできないことが浮き彫りにもなってきてるから、
はいはい、
うん、その辺は誰かに助けてもらわなきゃいけないなとか ここまでは自分でやれるなっていうのを、うん、なんかこう整頓できてるというか、
うん
うん、その感覚もなくはないよね。
うん、
うん、
なるほど。
そうそうそう、あ、こうなったら自分こうなっちゃうんやとか、こうしとけば自分調子いいんやなとかっていうのが、まあ、なんか徐々に見えてきてるかも。
うん、
うん、前向きに捉えるとするのはね、
うん、いいっすね。
まあまあそうね、そういう風に都合よく解釈するのは上手やから
今どうですか、その時間となんかバランス、
うん、
その生活リズム的には調子いい感じですか？
そうね、アリゾナ帰ってきてからはちょっとトゥーマッチやね。でまあ、そのギャップもあったやろしね、アリゾナトレイルの期間って本当に歩くことしかないから、それ以外のことをやろうと思ってもできないし、
うん、
まあ、ネットから遮断された世界にいたから、すごいこう、うん、まあ前も話したと思うけど、トリプルクラウンした時の歩いてる感覚とはまた一味違った、帰ってからのこととか店があったり、こんなしたらみんな喜ぶかなとか楽しそうやなとか、なんかそういう、うん、帰ってからのあれこれをもっとこう詳細に考えた時間だったりしたけど、
うん、
じゃあそれを実際にできるかって言ったら、まあ CDT とかね、AT とか出た時ももちろん帰ってきてあれやろってことも全部できてないけど、うん、なんかそれを実際こう仕事なのかもしれないけど、そういうお金をいただいてやるイベントだったりっていうのを、こううまいことをみんなが気持ちよく回るようなやり方を考える時間になったりしたから、すごいね、良かったけど、それをじゃあ実行してみたらスケジュール上ちょっとパツンパツンになってきたなっていう感じ、ね、そんな具合かな。
パツンパツンの方が心地よかったり してたけど、そうでもなくなってるって感じですか？
まあ言うて全部その別に体調も崩してないしさ、
うん、
うん、楽しめてるとは思うけど、なんか、うん、この話の主軸はその一個一個の、うん、イベントだったり遊びに行くことだったりがなんか軽んじてしまってないかなって思ってて、
いやー、うん、それは前からじゃないですか？
そんなことない気がするな。
なんかそのなんだオフ会、
うん、
テグのオフ会、
うん、
からの流れの勝るを見てると、
うん、
軽んじてるとは思ってないけど、やっぱりその消化不良感がすごいあったわけです
よ。当時から、ね、あの時から今とあんまり変わってないかもな。そのテグができてからできる前の感覚で言うと、そう、それがどんどんこう加速してる感じがする。
そう、うん、あの時に俺もすげえ感じたんだよ。そのマサルと一緒にいた1週間ぐらいか、
うん、
10日間ぐらい、
うん、
でその後ニセコに行くわけあと泳いニセコに行くわけ
そうね
なんかそう、その時になんかブログで本当はなんかどういうことを感じたのかとかさ、藍染めをして、
うん、
自分がどういうことを感じてどういうところがいいと思ったのかっていうのを一個一個整理したかったんだけど、
うんうん、
もうそんなことも結局整理できずに、
そうね、
うん、そう、なんかしたなぐらいな感じで終わっちゃってるんだよね、
うん
うんうんうん、でそれすげえもったいないなとかって思ってたんだけど、
うん、
まあ、それはそれをずっと今までもなんか続けてる感じじゃん、
うんうんうん、
でも何かしら血肉にはなってるだろうし、
もちろん
何かしらその時のアイデンティティが今も生かされてるとかって、
うん、
だその消化不良感がどんどんどんどん加速してるような、
うん、そうね、そうね、だ多分そんなんもあってなんかこう、うん、自分の番組を持ってそこで消化していけるかもって思ったかもね。 個人でやったらさ、その時間合わせてとかこの日にやろうっていうことを一旦考えずに喋るだけでいいし、そういうなんかそこで消化したかったのかもね。
ああなるほどね、それっていやマサルができるかもしれないけど、それ結構難しくないですか。あの時何を思ったんかなっていうのをさ、人に話すっていうか、こういう収録して載せるって、俺は結構大変だな
って。時間をもうちょっとかけたいって感じ。
てか話がまとまってなさそう。
でも多分そのスピードは上がってんのかもしらん、この。
そうかもね。
だから限られた時間で今回何があったかなっていうことを、まあ、要点をまとめる力がついたかもしれん、は
い
はい、
いやすごいよそれ、
何があったかなってことを、まあ、例えば直くんのところに藍染め行った日の帰りとか、まあ、電車だったりで帰ってる時に何となくこう、携帯にメモをしつつ、あこんなんあったなあんなんあったなとかを、まあ何て言うかな、その出来事だけとか思ったことだけを箇条書きにしといて、まあそれでみたいになって家帰って収録ボタンを押して喋るみたいな。
なるほど、やっぱ一人配信はそういう時間が作りやすいですかね。
そうやね。あとは、まあ、まあ僕の中でベンさんが近くにいてくれてるのはありがたいね、すごい。まあ付き合いも長いし、何かとこう顔出してくれてるからさ、いろんなところに、で共通の知り合いとかがね、ここベンさんがそのベグに来てくれたり手伝ってくれたりとか、そこでこんな人なんよって紹介したりとか、まあ言うてゆうちゃんと会ったのもいつが初めてだ、
ベンさん、
結構前か、
多分しっくり塗りの夜だけかな。
ああそっかそっか、
マサルのお家か。
でもなんか僕もゆうちゃんのこと前からベンさんに話してたし、なんかそういうのを見てくれてるというか、なんかある程度、まあこの人のところもあったんよって話したら、おーってどうやったんっていうとこ、あんまりいろいろ情報を伝えなくても分かってくれたりするし、ベンさんの存在は結構でかいかもね。そこで別に配信しなくてもいいような内容とか、なんかモヤモヤしてることとか、そこに吐き出せるというか、そこでなんか辻褄を合わさせてもらってる感はあるね。
確かに、時間の使い方とはちょっと違うかもしれないけど、その現在地を確認するっていう作業は、なんかそういう身近な人に、まあ、話してる時間でいいかもしれないですね。今この収録する前にさ、マサルとちょっと談笑してた、
してたね。ただの長電話、これマジで何時間喋ってんねんって感じだもんね。
今もう3時間ぐらい喋ってる。でもあの 1時間半の、なんか話をすると、なんか自分の現在地をさ、あ今そんな感じだなみたいな。
そうやな。
あ、マサルは今そんな感じなんだなみたいな、なんかちょっと知れるのってさ、普通に一人暮らししてたりとかさ、なんか仕事だけしてたらさ、農作業だけしてたりとかしたら、なんか違う、なんだろう、スイッチっていうか感覚なんだよね。
はいはい。
やっぱそういう話ができる人が近くにいるっていうのは大きいですよね。特にリアルでいるっていうのはでかいです
よね。そうね、そこは物理的な距離結構大事なんかもね。
なるほど。
まああの答えの出ないような会話の回ですけど、もうほぼ電話と一緒、今回の配信。
そうっすね。
いい時間でしたね。
ま
あ要するにこの周りに素敵な人がいっぱいいてくれてありがとうって感じやわ。
そうっすね、
それにつきますよ。 うん、エンディングいきますか。はい、エンディングでーす。
いいっすか、
うん、
はい。
はい、エンディングの時間となりました。
はい、
いやー、なんか僕たちの長電話にお付き合いいただき皆さんありがとうございました。
いや、そう
ですね。何かエンディングで話しておくことありますかね。
いやー、7月も頑張りましょう。
そうね、あとあれなんや、その、7月の PPP7 月号、今回僕もゆうちゃんもお会いしたことのない方が出演いただくということで。
いや、そうっすね、
楽しみやね。
いや、このままあんまり知らずに、
うん、
話を聞きたい、
うん、
と思いますよね、
うん、
なんかどういうこと聞きたいとかありますか。
そうね、そうね、本当にね、インスタベースでしか写真とか拝見するぐらいやから、うん、本当に情報ってそれしかないけど、年齢もわかんないしね。
まあ、でもインスタになんか一応誕生日が書いて
た。あ、書いてた。
うん、
まず聞きたいのは、なぜどういう流れでこの世界の生き方を聞いてくださったのかっていうところよね。
いや、そうっすね、
うん、
そうね、
そこは聞いてみたいよね。
だから今までのゲストって、
うん、
大体知ってる人です
もんね。会ったことある人、
会ったことある人、
うん、そうなんよ、うん、そうなんよ。
なんか新しい感じの、
うんうん、なんかありますか、聞いてみたいこと。
いや、でもやっぱなんでこのラジオを聞くきっかけになったのかはまず聞きたいですよね。
他は他、
まあでも単純に今までどういうことされてるのか、
うんうん、
されてきたのかっていうのと、うん、札幌って書いてあったんですよね、インスタのところに、
うんうん
うん、だからまあだからってことはないですけど、なんかどういうことをなんか大事にして、
うん、
今まで生きてきたのかじゃないですけど、
はいはいはい、
うん、あと これからのことが気になります
ね。そうね、今までのことを聞いた上で、
うん、
これからどんな、
まあ、それは
世界を見てるのかとか、
うん、確かにね、うん、みんなに共通する、
うん、
気になることかもしれないですけど、
うんうんうん、
じゃあちょっと考えましょう。
そうね、
質問も
ちゃんと考えよう。
もしもシリーズ。
ああ、そうね、92年生まれですね、ホームタウン札幌、北海道なので僕たちの年は下ですね、うん、僕が89年生まれで、あの今30歳ぐらいかな、
うん、
うん、でもインスタ見る限り明らかにアウトドアマンですね。
いや、そうっすよ、ね、先ほどフォローさせてもらったんですけど、
うんうんうん、
いや、すげえっすね。
そう、バックカントリースキーから、うん、多分ハイクもチャリンコもやって、
うん、
自転車の後ろになんかベビーが乗るような荷台もついてるからお子さんもいてんのかなとか、
うん、
うん、雪が好きなんかな、雪の写真がすごい、
うわー、そうね、バックカントリーが好きそうな、う
ん、でトレランもしてるんでしょ。
うん、
マジでアウトドアマン。
アウトドアマン。
そこ噛むんや。トライアスロンとかも書いてますね。
すごいよ。
い
ラン、バイク、スイムでしょ、
うん、
順番ちょっと違ったかもしれないけど、
うんうんうん、
いや、すげえですね、そんな人が、
うん、
そんな方がこの番組を聞いてくれてるっていうと、
本当よ、本当よ、楽しみですね。
恐れ多いですね。
はい、はいはい、ではおそらく次週に配信ができると思うんですけども、
はい、
楽しみに皆さん配信お待ちくださいということで、
はい、
今回はこの辺にしておきますか。
うん、
はい
はい、コマンドの相手は宇部と
マサルでした。さよなら、
さよなら。